それではただいまから一つもと分社と講座を始めさせていただきます。今日はこの黒板に書きましたように、県政教祖伝といたしましては順次回数重ねてきたんですが、県政教祖伝の本筋から今日は外れまして、で外れましてっていうのは外さなくちゃなんないほど、教団の様子が急速に変わってきたということなんですね。ですからその変わってきた事態をしっかりと捉えたいと。そしてこれが番外の1回をそれに費やしまして、そしてまあ予告していた、明治14年の親様の初めての警察のご苦労に関することは一回先延ばしにいたしまして、今の状況を説明したいと思います。そこに一回費やすんですね。で番外というとヤクザっぽいんですが、企画外なんです。まさに、企画外、これは網走番外地というと網走の警察刑務所の中を意味する、まあ表現ですけれども、実は官労大勤めを親様にお許しいただいて、それで遠州の地でもってずっと明治17年から22年まで、お面までつけてお勤めを務めた山名の最初の勤め場所が、新しい開拓地でありましたから番外なんです。番地がなかったんです。でそれで警察でも名乗ってもですね、まあ、番地なしと番外というのでふざけてんじゃないかと言われるくらい、諸井国三郎さんは今までの場所と場所を変えまして、それでそこに、まあ、十三条というんですか、新しい仕事をみんなに伝える、まあ、養蚕関係の仕事を伝える施設を作りまして、そこで番外というふうにして官労大勤めをやったと、まあ、非常に、番外というのは今までの線と違うということを表しているんです。でそのここに大になりました官労大勤めと大学院発足というこの大がですね、この4月から天理大学に大学院が認可になりました。でその大学院が臨床心理士養成というコースでもって認可になったわけです。でこの臨床心理士養成ということをきっかけにいたしまして、この臨床心理士というのは臨床というのはベッドに臨んでと、病人のですね、病床に臨みまして病人の心の矛盾を解いて助けるというのが臨床心理士という。その臨床心理士養成のためにですね、特に天理大学では今までの宗教と いろいろな宗教というものを理解し、お道の教理というものを思案した上でもってですね、だいたい病床に臨んで病人の矛盾を解く心理的指導者と、指導者というと変なんですが、まあ、心理分析家なんていうふうに言っておりますけれども、まあ、そういうふうに、矛盾を解くための心理学っていうと完全に科学をもとにしてですね発達してきた学問と今までの宗教という世界が相入れないものという世間の思い込みがあるわけです。それを見事に、超越しなくちゃ天理大学に大学院が発足した意味がないということ、そういう意味も含めてですね、ここで大きく変化がありました。でその変化っていうのが表に現れているのが、順番を追いますと正月の春の大祭、正月26日の 天理教教会本部の大祭におきまして四代新柱さんが非常にまとまったお話をなさったんです。それは一言で申しますと、一の元の親様の最後のご苦労というこの品方は大切な意味を持っているから、しっかりと理解して、そしてそれを身につけて私たちは信仰を進めたい、それが大切なことであるということを強調されたわけです。でこの内容がですね、天理教に一面に約3分の1、二面に3分の2がこう出ているんですが、分量でいきますと、今まで春の大祭には、西暦2000年、2001年、2003年、同じ言葉は繰り返しまして、お勤めの第一義は、地場官楼台を囲んでの神楽勤めでありますが、その利を受けて、国々ところどころの教会で月々勤めるのでありますっていうこの言葉を一文字も変えずに3年間繰り返された。それで新柱がはっきりと親様の教理に戻れと指令しているのに、教会本部がそれを教団内に、天理教の教義は官楼台勤めであると、まあ、これは二大神柱が天理教の儀礼お勤め以外にない、こういうふうに言いまして、官楼台勤めが親様の教えの集約されたもの、まあ、結晶であると、こういう表現を使われていたのと同じ意味をですね繰り返しておられたんですが、これをはっきりと第ちょうど時報になっていますと第一面のところにパッとこれを伝えました。そして3分の1が済んだところからですね、全体の4分の1くらいの分量、時間にしてもで内容でいきますと、もう全体のお話の半分くらいが一の元文章での親様の最後のご苦労の意味についてお話しくだされているという、まあ、状態の講演が行われたわけです。でこれはもう今まで、そして繰り返されたのと様子を変えて本気だなということを感じたんですが、それに伴いましてこれ同じ時期になったんですが、道の友の2月号に集会の報告の記事がありました。定時集会より、でそこに寺田義和協議研鑽委員長に集会でもって質問がございました。その質問に対する答えが、協議研鑽委員会は別席台本、仮席台本、お宮許しとお守りの台本、それにお筆席注釈と信仰問答集を検討項目としてお与えいただいている。この表現は新柱さんからこの内容を改めることを検討せえという問題をいただいたということで、変えるということになります。で別席の台本が変わるということが、いろいろな話から聞くんです。いよいよ具体的にそれが出てきたわけです。そしていやこれは大きく変わるぞと思っているところに、これもほとんど時期を同じくいたしまして、陽気3月号にですね、陽気3月号、陽気はちょっと早めに出ますから、この3月号に一の音文書の探訪記ですね、ここに、伝道ゆかりの地巡りご苦労の跡と題しまして、一の音文書の現在の報告が絵とともに文が出ているわけです。でその絵がどっかで見た懐かしい絵という感じなんです。とそれはですね、この一の音文書始めるとき 親様のご苦労を忍び歩こうという会を、これ昭和で言いますと54年、正月27日に与野本会主催、与野本会主催ということは与野本会委員長は表統領です。ですから教団全体の行事といたしまして、親様のご苦労を忍び歩こうという会を行った。その時に大型切符といたしまして、参加者が先月の講座で1000円払うと大型に切符くれたんだってこう言ったんですが、この絵が、まあ、会場の切符としては値打ちのある絵だったんで1000円なんていうことが年限経ったらこう浮かんで言ったんですけれども、記録見ましたら200円でした。200円の参加者払うとこの絵をくれたんです。これはいわば切符ですね。その時の第二食堂でもって行われたことです。で、その絵がずっとうちの元文書ということがですね、それから26年間語られないという時代が続いちゃったんです。語ったら異端者であるというような、そういうことが出てきてしまった。それでなかったんです。あれあれあれとそう思って、まあ、今回出ました時に100年祭の時に雛形館というのを作りました。でその中の場面としては一の音文書での親様のご苦労の場面がそのジオラマというんですか、パノラマというのは大きくて小さく作ったのジオラマというらしいですが、その場面で一の音文書の場面と誰しもが分かっているのに最後のご苦労とか警察のご苦労という文字があったけれども、一の音文書という文字は出ていなかった。ずいぶん一の音文書というものに神経質にその嫌って避けている本部の首脳がいるんだなということを感じさせられていたんですが、ここでパッとこう陽気にですね、現在の一の音文書の絵と解説が、それもあそこにテープでもって解説している内容をちゃんと取り込んだですね文が出ていると。それでその後にこれはこういう臨床心理士の養成の大学院が出るということと大いに関連のあることなんですが、入学のリーフレットが特にこれは 2,3 年前に作られたリフレットらしいんですが、この旬に天理市広範囲にこのリフレットが配られたんです。それが誰にもある35億年の命がという表題なの。私たちの命は35億年生き続けてきた命であるというリーフレットが配られたんです。それでそのこれが意味するのはですね、実は先ほど別席変える、帯印の説明を変える、お筆先注釈変える、信仰問答集変える、これは重大な変更なんです。お筆先注釈というのは76年ぶりの会で、そういう昼食ですが、その変換を言った時にここに経典ということが出てこない。一番問題になっている、使用家でも経典の教育が官僚大勤めの教育かという重大な点が問われている時ですね。ずっとこれは問われてきた。それなのに経典を改定する、改めるということが全然一言もないんです。実は経典はもう昭和34年に、昭和24年改定裁定されたですね、天理教経典は廃止されているというのが狂気の上の原則なんです。 それをこのままでいいじゃないかと、表記が変わってそれまでは経典が経にというのを34年に表記変わりまして、それで、それ以前は、典型によりこの道始まったという証言が使われていた。そしてその典型下した神様はピントコタツの御事、オモタリの御事、ずっとイザナギイザナミ、トアシラの天皇の先祖の神のをずっと並べたその神様が天家、高間原の天皇家の先祖の神様が自分たち、まあ天皇の先祖の神々の考えを中山美樹に話をさせてこの道始まったと書いてあった。中山美樹が独創自分でもって作り上げたという意味じゃなかったんだ。でそういう経典が使われていたんだ。とか34年の経典改定では、月氏の社と仰ぐ中山美樹のお告げによってこの道始まったという狂気に変わってるんです。ですから現在まで収容課で使われておりますあの経典の第一章は典型によって始まったという原則でもうできているわけです。ですからあの経典は昭和34年以降は合わない。当然廃止されて、それで経二というものが昭和34年以前は天理教経典が経二書、三河村田尾関お指しに基づくと書いてあったわけなんです。ところが34年からは三河村尾田尾関お指し図が経二書である。それに基づいて教会本部が編集する天理教経典がそこに加わっているという、こういう狂気になっていますから、教義書の原則が34年以降は親様の教えた官老大勤めが教義である、こういう原則に変わったわけです。で三日倉歌は官老大勤めの地歌、お筆先はその意味と染め方の解説です。でお指図はお勤めの教理を実践した時の指導ですね、実施したことに対する指導が記録されたのはお指し図で、全部教義としては官老大勤めが教義ということになっているわけです。そういうふうに教義が変わりましたから、当然経典は変えるものとなっていたのにですね、未だに変わっていないという、こういう現状があるわけです。ですから今回経典を変えるということが、この寺田義和教義研鑽委員長の答弁の中に書いてないのは、現在の経典はすでに廃止されたという原則に基づいているわけです。でその内容がですね、こう問題になりますが、ここでもってその経典というものが皆さんが思い込んでいるものと実際の経典がすごくずれているということです。それというのは、経典は毎朝読んでいる教会、何箇所か私聞いてみました。その経典いつ発行されて経典使ってますか。そうすると100年祭以前にみんな経典を買ってですね、そしてそれを毎朝読んでます。でこれは昭和24年発行の文が今でも毎朝読まれているわけだ。とか実はこの経典は大幅に変更されているんです。特にこの経典59年に改定されたんですが、その59.2に経典改定される前にですね、経典が出されてすぐに 昭和24年10月26日に協定が出されたんですが、それから翌年の4月に天理大学へ、25年4月に入学した学生が二大心柱から、今の経典には非常に親様の教えと違ったところがあるから、その経典の間違えているところを正すということが、これからの天理大学宗教学科の学生の一番の務めであると、こういうことを入学してすぐの時に二大心柱さんに指導されたんです。でその学生がですね、27年の夏休みにこの経典の70ページから71ページにわたる埃が心遣いがですね、埃の心遣いが種となって因縁となってというようなこと、その因縁の解き方が全生因縁の通り返しという原則になっているのは、これは親様の教えと違うということを卒業論文に出すと、前年の夏休みにそういうレポートを出したの。すぐに問題になりました。これ昭和27年の夏休みです。それで問題になりまして、まず深谷忠政、当時助教授だったんですが、天理教教義として裁定された経典に真っ向からこれが間違いだというこの論文は異端を唱える論文であるから、卒業論文としてはふさわしくない、まあこれだったら落第だという姿勢を取ったんです。学科長である諸井義則さんは、確かにこの記述は親様の教えの三神楽歌お筆先とは違っている、お札とも違っていると、この経典の方が正さなくちゃならないというけれども、確かに深谷先生の言われる通り、教義書として裁定されている 教典に文句を言うというのは非常に難しい問題ということで、卒業論文出す前、1年半前にもう問題になりまして、そして新橋さんのところにこの問題持ち込まれたの。それでその年の秋に集中講義が行われると、宗教学科集中講義の講師が東大の宗教学宗教史学科学科長の岸本秀夫さんという学科長だった。この人は東大の宗教学科を作りました。姉崎誠二さんの娘さんと結婚して、まあ、いわば娘婿だと。で姉崎先生というのは二大心柱さんの恩師と言われていた人なんで、その東大の学科長もそういう人が学科長になったんですが、集中講義の前日に私と天台の塩野谷教授と、あと後にこう、まあ、副学長みたいな形でもって、副学長って役はなかったと思うんですが、周りから見ると副学長みたいに動いていた塩野谷、まあ、その時には宗教学の学生ですが、呼ばれまして、新橋らと呼ばれて岸本先生のお相手ということになった。明日集中講義始まるという、そこで新橋らさんが言うには、うちの大学には私がこれが教義書だと裁定した経典に真っ向から文句つけて、新橋らの裁定は間違いであると文句つける学生がいるんです、ここに、ってこういう紹介をされた。それで私はこれは途中でやめるべきではないとこう思いまして、卒業論文がきっちり固めて28年12月に提出した。やっぱりその時に新柱にそういういきさつがありましたから、これをどう扱うかということが問題になりまして、新柱にそれが持ち込まれた時に、経典は親 親様の教えの甘露大勤めを理解するための原点、まあ、原点が甘露大勤めの地唄と解説ですから、原点への階段として経典が作られているんだと。八島の論文は原点の全用語例を調べた上で、悪しきは他人にならんというテーマでもって、そして全勝因縁通り返すというものじゃなく、甘露大の意味するところは親の体がそのまま生きて、男親女親の体が五五分に結び合って、半分ずつ結び合って生きたまま子供に伝わるということを教えている甘露大を囲んでの務めは、死んで全勝因縁裁かれて通り返しのためにこの世に帰ってくるという今までの考えが間違いであるというふうに言っているのは、お勤めの教理に合っているんだから、私が裁定した経典と違っていても、八島の原典全用語例を調べた結論はそちらが正しいから、卒業論文は卒業に値すると、こういうふうに言われまして卒業したんです。それがその卒業が29年という昭和29年であったんです。そして34年に、それから5年ですね、昭和34年に約束通り24年に出した経典をここで改めるという意味も含めまして、天理教教規が月日の社と仰ぐ中山美樹のお告げで始まったというふうに改定された。ところがその間に朝鮮戦争ということが、この経典の間に挟まっておりました。経典、この24年の経典は天理教辞典を見ましても、GHQ のというのは占領軍最高司令部、まあ、いわゆるマッカーサー司令部の宗教政策に合わせた経典であるとはっきり書いてあります。経典は GHQ の占領政策に合わせたんだと。はっきり言うとマッカーサーもキリスト教徒、ほとんどがキリスト教徒なので、第一章は一神教の教理をまとめるという形で出されていたわけです。まあ、その後ずっと第2章は密教、第3章は日本神話、第4、まあ、日本神話といって天皇神話、第4章は古神道、第5章は、簡単なそういう教えを説いた教祖伝と、6章7章8章は日本がずっと圧力を加えましたアジアの諸国の宗教に敬意を払いまして、特に、釈迦以前のですねインド教、いわゆるバラモン教の輪廻転生を主にしてアジア諸国の、例えば、中国のですね、儒教とか道教というものも加味した後編になっていたわけです。それで第9章に至りまして、親様の教えを身につけた者は世界助けの要獄であるということが盛り込まれまして、10章でまとめた。そういうふうに非常に、占領軍の宗教政策に合わせたものであるという色彩が強かったんです。でそういう色彩が強いで、34年の教規改正はですね、天理教辞典見ましても、昭和34年の教規改正が初めて復元教義の発表と、まあ教規改正であると、教義を親様に復元する教規改正である、そういう表現が使われている教規に変わったんですが、肝心の今までの経典廃止、神がかりの経典廃止という言葉が 本部から出てこない。ちょうど朝鮮戦争がその間に行われて再軍備ということが出てきた。天皇制もそのまま残りそうじゃないか、復活しそうじゃないかと、このままでいいじゃないかというその空気が強くなりまして、経典がそのまま教育に使われてしまったと。そしてその時に二大神柱はその時期にその経典で教育を行っている収容家を何とかしなくちゃならない、狂気に合わせた。月の夜叉と仰ぐ中山美希が教え始めた官老大勤めの教義に戻さなくちゃならんということで、それで収容家改革を二大神柱が計画いたしまして、そして正式には経典の授業ということは改めない教会本部、教会本部の解散は代々小屋様のお勤めに対しまして、それに背いて神道の教育をし続けてきた山沢良次郎、山沢為三、その後山沢神道とも言うべきものを踏襲してきた方が山沢家の子孫を中心とする教会本部の会長、まあ、爪番と呼ばれたり、後には内統領と呼ばれたのは天理教教会本部の会長ですが、その人たちがこのままでいいじゃないかと言って改めないのに対しまして、新柱を含む教団の、まあ、代表者たちがですね、教規を改めたのに教育が改まってない、これを正すという目的を持ちまして、まあ、収容家の教育をお手振りを教えているのを地唄を教義としてしっかりと捉えて、経典の講義とそれからお手振りの理解というものにその間に起こった矛盾をですね、正す、指導するために、これから教育を改めるというので、その役といたしまして、その時、山沢さんと縁の薄いというより、みんな長年山沢さん一族が教会本部の会長を務めているんで、養子、また、嫁さんもらうというようなことで、縁組が多く行われて、ほとんどの本部員さんは山沢さんの親戚。そこで山沢さんと縁の薄い人が選ばれまして、中田武彦さん、これいつのことで親様と共に迫害を受けた中田義三郎の、これはひ孫だった、ひ孫ですね、ひ孫にあたる中田武彦さん、それから教皇本家で戦後いち早く二大神柱の講義を受けて指導を受けて、全体に教義の指導に当たっていた宮口の代表会長藤橋、光春先生と、それからやはり、山沢家とは縁の薄い陸の大教会長田川勇さんという方と、それから卒業論文でこの経典は間違いであると真っ向から長年主張してきました私とが収容家に配置されまして、そして改善するように経典とお勤めの教理の間で矛盾が起こったら、お勤めの教理を優先してこの経典は近く廃止または大改訂が行われるからこの経典にとらわれないようにと指導する役で、私は一期講師教育係というより一期講師指導係というご名をいただいて収容課に配置された。その時に時をほぼ同じいたしまして、二大神柱は天理大学に河合駿という教授を迎えたんです。でこの方は京都大学の先生、まだ教授になっていない ていう方をですね、外国へ留学するというそのチャンスに、当時は、今は分かりませんが、当時の制度では京都大学から留学しますと、外国の一つの一箇所しかその行かれなかったんですね。まだ何て言っても今みたいに自由じゃありませんから。でそれを二代新柱中山正山さんが応援いたしまして、そしてヨーロッパの大学もアメリカの大学も、後にはスイスのユングの心理学研究所のトップの研究者というふうに、もう世界中のですね、最高の、まあ、学説を求めまして、ユング心理学研究所のトップ研究者という名をですね、もう欲しいままに受けて、それで日本へ帰ってきた人が天理大学の教授になってくれると、まあ、そういうふうにこうみんな迎えたわけです。新柱さんが迎える、河合さんがそうやって天理大学教授になってくれると。そして天理大学教授として心理、ユング心理学入門という本を出してくれた。それが彼の日本における活動の始めではないかと私は思っている。そして天理大学におきまして、箱庭療法と世に知られる、まあ、臨床心理士のですねコースをその当時作ったわけです。そして天理大学では河合駿心理学、主要科では、まあ、はっきり言いまして、神楽勤めを教理とする、まあ、グループが主要科改革に取り組んでいると、こういうふうに進んだわけです。でその時のこの、まあ、そういう状態の中で二代新柱が亡くなりました。急に亡くなりまして、そしてその改革が頓挫した。まあはっきり言いまして、私は、まあ、42年11月14日に新柱が亡くなりまして、43年8月の子供自慢入り、割ともうそこまでは勤めたけれども、改革しない主要科ではいる意味がないと言って東京へ帰って、翌月から東京の利用求める会、二代新柱さんが、設定しました利用求める会という、教理講座を担当するという形でもって動かしてもらったわけです。それで河合駿さんはこの天理大学では思うように活動できない、まあ、改革をストップしちゃうと思うんですから、天理教団全体が。それで京都大学へ帰りまして、それで京都大学の心理学を世界一の心理学に育て上げた、まあ、もちろん河合さんの兄弟はじめですね、大勢の京都大学の優秀な人たちが、そこまで盛り上げたんですけれども、そして彼は文化庁長官という今地にいるわけです。でその文化庁長官である時が、天理大学が臨床心理士の大学院に、が認可されるなんていうのは、まあ、全て旬だなというふうに私は感じたわけなんです。でそういうことがですね、これ本当に、まあ、私はこの旬にとこう思ったんですが、その時にですね、なんて言っても一番大きなこの変化というのがですね、これ天理情報で一の元を注目しろ、2番目に2月号の道の友で教義全体を検討しろと、もう教典は廃止もなしと、そういう意味で。でその時の奥出先注釈を変えるということは、これはもうものすごい大きな問題です。 これは官労大勤め全体の意味が歪めて注釈がくっついている、染め方も歪められているということを正すためには、お札式注釈を親様が教えたように改善しなくちゃならない。なぜ76年ぶりに改善しなくちゃならないかと申しますと、現在つけられているお札式注釈は昭和3年にお札式が出版されるときにつけた注釈なんで、その時にははっきり言いまして、親様の教えをそのまま出しますと、天皇制軍国主義の方針と合わないということで、親様ご自身が一の元軍人で命を縮められる弾圧を受けているんですから、親様の教えをそのまま出したら、当時治安維持法というのは昭和3年に、それまで有期刑であったのがですね、死刑になっておりましたから、国体を変革せんとする教育をなす者は死刑という治安維持法が昭和3年には効力を持って発揮しし始まった時なんです。その時にお筆跡を出すんですから、はっきりお筆跡の意味をそのまんま親様のおっしゃる通りでしたら、親様と同じようにみんな捉えられるんですが、親様の時は捉えられたんですけれども、死刑という時期に当たっていたわけです。それで天皇制軍国主義に迎合する、合わせるような注釈をつけざるを得なかったという事情がある。で、その何をもって国体を変革せんとするものは死刑と言ったかと申しますと、国体というのは天皇制国家ということなんです。天皇制の元になりましたのが国生みの神話、天孫降臨の神話、神武天皇後藤制は八紘一宇の神話と言われてきたんです。これが初代天皇がですね、祀らぬものは平らげて、そして世界を八紘を置いて家となす、世界中を天皇支配の国に変えるということが初代天皇の朝直で始まった天皇制の基本理念であると、これが国体なんです。暴力で服従しない者を殺して天皇支配の世界にするということが天皇制国家の基本姿勢なんです。これを国体というんです。国体を変革せんとする教育、死刑と言ったらもう親様の時には捉えられたんですが、もう命縮めるどころじゃない、死刑ということが人にありましたから、注釈を全部歪めて国体に合わせたわけです。ドロミ公記なんていうのは、これは国見の神話ですね。全く天理教の教団のですね、お筆先解釈、それを歪める注釈というものは基本姿勢が天皇制軍国主義、言い換えれば差別制ですね、暴力主義、軍国主義、その方針に合わない親様の教えを天皇制軍国主義に合わせた注釈をつけたというのは、これが昭和3年の注釈なんです。これを改めるということは、これは大変なことなんだ。ですから現在の経典は全くどこにも合わないわけです。第3章は国見神話の焼き直しですけど、天皇の先祖イザナギの御事、イザナミの御事が成功したらこの世界ができました。そんなことで臨床心理士を育てるわけにいかない。そういう基本姿勢でもってパッとそれが変わったわけです。で、私はこの時期にですね、こういう重大な変化の時期にちょうど山本東照先生が亡くなった。それで私やっぱり昔からのつながりでもってお通夜にも 告別式にも行きました。まあ洗礼祭鎮礼祭なんて名前は付きますけど、前世間ではお通夜と告別式と両方に出ました。その時に告別式の祝詞を読んで、もちろん本部先生が読んで、書いた人も本部の先生なんで、読んでるのも本部員さんなんで、そこで耳を疑ったんです。それと同じ趣旨の弔辞も後に読まれました。耳疑ったというのはですね、山本敏夫先生、今世の働きはここまでですが、亡くなられた後また今世の働きにふさわしい御定を借りて出直して帰ってきていただきまして、私たちを指導してください、その時には奥様も一緒にまたたちも指導してくださいという、そういう意味の祝詞や弔辞が読まれたんです。この内容は実は私びっくりしたのはですね、これは昭和24年から34年までの経典の内容でありまして、でそれだらだらと改訂しなかったんですが、昭和59年に経典大改訂が行われてるんです。先ほどちょっと言いかけました、どの教会もいつ発行の経典読んでますかって私が数箇所聞いたのは、それであまりにも面食らかったから。この24年の経典はですね、24年の経典から削除した部分というのがある。今の59年の100年祭後の経典はですね、心の成人の未熟さから多くは常明までに未定を返すようになる、未定を返すことを出直しておせられる、それは古い着物を脱いで新しい着物と着替えるようなもので、次にはまた我が祝詞と教えられる心一つに新しい未定を書いてこの世に帰ってくると、こういうふうにこの世に未定に心遣いにふさわしい未定で帰ってくると言って、これ取り返しの道をまだ解いてるんですが、これでも大幅に改善されたも表現だ。実はこの新しい着物と着替えるようなものでというその言葉のあたり、たとえ未定は返しても心一つは我が祝詞であるから、命名の心遣いの祝詞にふさわしい未定を借りてまたこの世に出直して帰ってくる意味であるって、この言葉が削除されて今の経典にはない。でその後、生まれながらにして完全な未定を借りることもできないのは明らかに前生の心の誇りの結果である、また思いもかけず未定を病んで苦しむのも予期せぬ事情に泣くのも、全ては過去において蒔いた種が芽生えてくるからである、これを因縁と教えられる。これもきれいにカットされてるんです現在は。けれども皆さん読んでる経典どこ聞いてもこの古い経典を読んでる。その後、およそいかなる種も蒔いてすぐ芽生えるものではない、因縁も一代の通りきたりの理を見せられることもあれば、過去幾代の心の理を見せられることもある、己一代の通りきたりによる因縁ならば明らかに静かに反省すれば思案もつかぬことはないが、前生に蒔いた持ち越しの因縁は容易に悟りにくく懺悔しがたいのは人の常である。こうしてこの因縁を是非な運命と思い儚い諦めに終わるものもあれば自暴自棄に落ちるものもあるというところを、どうなってもこうなってもなるも因縁、ならも因縁、なら是非はないといえばどうもならんという、ここまでがカットされてるんです。現在の経典にはこのことがないんです。ところが毎日毎日どの教会も古い経典を読んでる。一番の違いは前生因縁の通り返しというのが古い経典だ。今の経典はそこのところが微妙に違っているのはですね、前生因縁はまず自分の過去を眺め、さらには先祖を振り返り、 心に当たるところを尋ねていくならば自分の因縁を悟ることができる。これが因縁の自覚である。これは自分の親先祖、生きっぱなしの私なら親の代にも先祖の代にも通ってきた記憶が私にあると、これ官老大の教理に基づいて昭和59年からの経典はそう書いてあるんです。それ以上の経典は通り返し、まさに閻魔さんに裁かれて威張ってたやつはいじめられるところに生まれ変わるんだという、こういう意味の経典を未だに読んでるんです。全部本部の先生は古い経典に基づいて祝詞を書き、最初の本部員さんはそれを朗々と読み、その中に浸った人たちが弔辞としてその意味を繰り返している。私はええー、と思った。そしてこの山本東照先生、特に私がこのところで聞き方もない本はずまあ送っても備考だよりは私の方にかつて送ってきてくれたのはちょっとみっともないからという意味だろうと思うんですが、私に送ってくれないくらい本当疎遠になってるんですが、行かずにいらんな思いがあるっていうのは、いつのもと始めるとき、いつのもとを修理して皆さんに親様の最後のご苦労を知ってもらおうと、そして動いたのは私一人じゃなく何人もの人がいたんです。特に山本敏夫先生は東京教区で、東京の江戸文教会長ですから、東京教区でもって教務室長で、私は心が歪んで勇まなくなってくると、あのいつもと文章言って口果てて今にも崩れそうな親様が身を横たえた床にそこに座って親様の死な方を思案させていただくのでありますと、そしてお道のしっかりした心を取り戻して通らせていただくのでありますと、こういうふうに言った。あの先生は仏教の研究もいたしましたし修行もしましたから、座禅なんていうこともごく普通にさっさとこうなさる方、あの人の座禅は親様の死な方を思い浮かべて朽ちて崩れそうないつもと文書の親様は身を横たえた床板の上に座って死な方をしっかりと思い起こすことだと話した、その東京教区の話を東京の教会長たちが寄りましてお金を出してパンフレットにして出したんだ。そこにはおじばのすぐ近く虐殺につながる命を縮めるほどの弾圧があったのですという、そういう言葉まで入っているパンフレット、東京教区の教会長さんたちがお金を出して東京教区発行でもってこれを出したんです。そういう思いがありまして、一のもとを始めるときに、これは一のもとを始めるときの呼びかけがですね、1月27日世のもと会主催、これ昭和54年です。親様のご苦労を忍び歩こうという会が催された。主催者は世の元会ですから委員長清水邦夫さん、この方も一緒に一の元を修理しようと準備してた方です。まあその他に名前を挙げますと、井上森君先生とか、そういう先生ももう一生懸命推進してた方です。で、何しろご苦労忍び歩こうになりまして、まあ、主役とも言うべき中山義和先生、前表統領が第1回のご苦労からお話になりました。それでだんだんと進みまして、明治19年一の元文書とこうやって言ったら、時間ですやめてくださいと主催者が止めたんで、急に止めまして、これから コースを歩きますよと、歩こうかですから。で、道の友、道の友って天理地方にはそのコースまで全部予告してあった。男子食堂出まして、そして北大路をずっと下りまして、東本詰所の親様が転んだというエピソードのある車返し通って、一之本文書行って、梶本旧宅の前通って、それから山村御殿までは極道を忍び歩くというコースが発表になっております。それで歩きで始める、こういうふうに行きました時に、急にですね、世の本会体育部というそうする人たちのグループが、北大路大直道から北大路出た時、当然左へ曲がるべきを右の方に誘導して、当時山の上の道は整備されておりませんで、年寄りなんか歩ける状態じゃなかった。へこたれても車が行かれない状態だった。鍵が閉まってたんだ、途中のところ。そこへ誘導し始まったんだ。これではいかんと、何をやってるんだというので、急いで伊勢本文書行かれる方はこちらへと大きく書きまして、左の方に誘導した。わっと体育部の人に囲まれました。何をするんだと、何をするんだとは何をするんだと、なんていう問答で、体育部長という人が府内の代表会長小林さんだった。それでこういうコース、予告と違うコースに誘導したあんたは誰だって、私指さしたんです。顔見知りに指さされるとドキッとするらしい。俺は世の元がいたと、そんなもん知らん、そんな化け物見たことない、あんた誰だと、体育部だ、そんな化け物見たことない、まあそう言いましてですね、それで急にコース変えたんだと誘導しまして、伊勢本文書の方はこちら、3分の1のくらいの人が伊勢本文書に来て私解説したの。その時から本部が伊勢本文書に行かないと決めたのに、天理情報に予告通りに連れて行って伊勢本文書に行って、伊勢本文書の話をした八島は反逆者だと、その時から反逆者になっちゃった。それでそのあと2月25日が伊勢本文書修理保存呼びかけの集いというのが三島公会堂で行われる。一枚の紙で宣伝してた時代なの。それやりました時に山本先生がですね、八島君これ大変だなって言って、この本部が伊勢本文書保存会が修理して、そして私はその時本部へお供えすると言ってたんです。教会さんたちが修理して本部の教育施設としてお供えすると言ってた。ところが保存会で修理保存することはけしからんと言うんで、本部がそういうんじゃこれできないよって山本先生言うんです。それでこれ新会社さんにお願いして修理保存してもらう、こういうふうに山本先生提案いたします。でもお願いして、今ならお願いしなくたって新橋屋さん修理したいんですよって、お願いして、どうしても新橋屋さんのそういう行動を止める勢力に気を使って動けなかったらどうしますかって、その時には新橋屋店の玄関でむしろ旗を立てて、八島君と俺は本部の山本だ、ハンガーストライキやろうって、それで必ず動くはずだったから、そんな新橋社が困るようなことはやめましょうって、それでもってハンガーストライキで憩いの家院長がドクターストップで救急車でもって憩いの家収容されました。そこを平気でもって本部員さんたちがその前歩いてます。こんなざまになったらどうしますって言ったら、黙ってしまったんです。でそれ以来そのいつも交流していたのがですね、疎遠になってしまったわけなんです。そういう思いがありますから、このとんでもない、また帰ってきてくださいなんて、山本敏夫先生は出直しの教理っていうのを天理教学研究発表したんですが、あれは 発表会でも発表していないで書かされた文だ。官僚大勤め、これは男や女親の体が五分五分に結び合って、そして母親の体内でもって次の人格が生まれるんで、死の世界から命が来るんじゃない。これ山本先生が医者の原則通りですね、山本先生もそうやってみんな解いていたことな、急にそういうふうになんかもつれた時に山本先生に出直しの教理なんていうのを文に書く。これはもう本当にあの先生にしてみれば自分の主張と違うことを書かされたという思いがある。書かされたという思いを他の人が経典と同じだからって言ってわーっと祝詞にも読み弔辞にも読んでいるんではですね、あまりにも心ない話だと私はそう思ったので、まあ山本先生のところでもってですね、これはちょっとおかしいんじゃないかと思っていたわけです。これにはどうにもしょうがないよって疾患の時にこう行きましたら、高井直人さんがはいってこうやって挨拶、いや兄弟の誰だか分かる、うん分かるよ、矢島秀夫はいつのことで修理してる私ですよと、うんうんうんだって言ってる。寺田さんが、ここの寺田さんがですね、やっぱりいるんだ。私の次の弟、次の弟、その下の弟と同級生ですから。先生、あの兄弟のどれだか分かりますかって言ったら、やっちゃんって言うんです。やっちゃんっていうのは同じラグビー部で、行動するときに合図に、私はやっちゃんと言い、彼はテラッとこう呼んでいた。その呼び名をですね、一緒同じラグビー部のやっちゃんじゃないかという言い方で、彼この心柱が繰り返して言っていなかったら果たして声かけてくれただろうかなとその時思ったんです。でこれは大きな天理教団の中に大きな変化が起こったんだなと思った。それでこの際に本当にですね、私たちはこれからのあの方針をしっかりと捉えなくちゃならんと、そういうふうに思ったんで、これからですね天理教の教理を超特急で、今まで細かく言ってますから超特急でまとめたいと思います。それというのはここにですね、お筆先の論文神月氏および親についてという論文が二代新橋さんが帝国大学、東京帝国大学の学生の時に発表いたしまして、当時の宗教学者というのはほとんど仏教界の大物だったんです。その人たちがもろ手を挙げてそれを歓迎してくれたというこの解き方ですね、これをしっかりと私たちは理解していきたいと思うんです。これ一言で言いますと、神月氏親というのはどういうふうに説いていたかというと、神というのは不思議、わからないという意味なんですよ。これ中国語で。理というのは分かる意味なんです。理というのは玉に筋があり模様がある、目に見える筋道という意味で、これは筋道、分かるという意味なんです。それで神月氏というのは神月氏の理親と、こういう意味で書かれたんです。で今までの宗教は神ということをうんと主張いたしました。自然の真理、これは分からねえ、神が支配している自然なんだと、神も分からねえんだという、これが原則なんです。神とは分からないものという原則なんです。でそういうふうにして人が支配されていた、神を代わりに支配するのが君主だという、こういうふうになっていた。でそういうので象徴的なのがですね、 旧約聖書に神の掟、モーゼの十戒というのが載ってる。日本語に訳しました。あれモーゼの塔の掟というのが本当でしょうけど、モーゼが雲のシナイ山の雲の中に入りまして、その天がですね雷でもって岩に文字を書いたのが神の掟である。これはモーゼの十戒と言ってるわけです。これは支配者である民族の長であるモーゼが、ユダヤ民族を支配するモーゼが掟を決めたんです。でそれを神が決めたんだとモーゼが称してる。ですからモーゼの十戒って書いてある。でも権力者が自分に権をつけるために神が書いたんだと話してる。誰が考えたって神様がそんな岩に書いてモーゼに与えた、そんなこと誰も信じてません。それがユダヤ人でもモーゼの十戒であって神の掟ではないと、こういうふうに言っているんです。でその象徴がキリスト教の誇りなんです。キリスト教とユダヤ教というとみんな同じように思ってる。同じ旧約聖書、聖書と言ってますから。ところがイエスという人は旧約聖書に書いてある神の掟を掟と言ってるの、いやあれはモーゼの十戒ですという。ですからモーゼが書いた掟よりも守るよりも人間への愛が神の心に沿ってますって言って、そしたらモーゼの十戒を支配者我々の掟と思っていた本部の先生がけしからんと言って捕まえまして、総督に訴えて十字架にかけてしまったんです。キリスト教の発生というもの、イエスの十字架というのはモーゼの十戒を、モーゼの十戒であって神の掟じゃない、神の心は人間への愛だという、その違いを言ったがためにユダヤ教の本部の先生に殺されちゃったんです。でこれしか教理残ってない。これからユダヤ教の旧約聖書と違う、いえそのキリスト教というのを書こうとしたら死刑になっちゃったから、キリスト教には教義書というのはないわけです。直筆の教義書ないんです。まあ天然自然の真理がわからないもの、神だ、神は支配者の心だ、それで民を支配するんだ、これが今までの宗教だった。ところがそれに対しまして、神、月氏及びっていうのは今までわかんないもの、自然自然神と言っていたけれども、これは月氏の理だよって言ったんです。それ月日の降りってわけわかんない、月様日様なんて言うからわからない。月は夜でも見える、日があるから他のものまで見える、見えるものって意味です。天地実月神羅万象ってもう難しい言葉で言いました。天も地もよく見える、月日も見えるんです。神羅万象っていうのは草や木がずっと並んで生きている姿、ありのままの姿というのは真の万象、見えぬままの世界、よくわかる世界という意味です。そしてこれを人間関係の心の姿までわかるように官老大勤めで教えたというのがこの官老大勤めなんです。わかるもの、自然界わかるものだよ、この真理、この真理を実際の暮らしに大切な心の中まで分かるように解説すると官老大を囲んでのお勤めになりますよって言われる。それは一言で言えば産んで育てて幸せに暮らしてくれというのは親の心なんです。この官老大勤めで示した真理というものは生み出す人間、命が生まれ出す時の真理、 成長してきた時の調和を保った世界の真理現状ですね。そしたらこれから陽気づくめの世を作る何十打席の生きがいでもって暮らしていく心を定めて悲惨で暮らす、それをみんなも分かるように教えている。自然界を見える世界じゃなく心に感じ生き方まで分かるように形取ったのが官房大勤めであると、こういうふうに今なっているわけです。でこれが大事なことなんです。そしてそのお道のですね、性質をどういうふうにこの取ったかと言いますと、これがこれはもうごく簡単に済ましたいと思うんですけども、ここでもってですね、世界の宗教をざっと考えてる。現世延長型っていうのはいわゆる多神教と言われてる。おとぎ神社行きますと、おとぎ村の村長さんと村民が協力して水利を固めて大勢が豊かに暮らせるようにいたしました。おとぎなんとか彦という先祖を崇めて、それで神として祀った。これが氏神と氏子の関係です。村々に氏神氏子がいるけれども、これは自然現象を尊んでいます。超自然の力なんか氏神には求めません。自然に沿って助け合う姿を教えて尊敬しているのが、これが国つかみの姿、これ多神教なんです。それでそこにですね、天つかみが海も天なら空も天、海越えてきたくせに天から来たんだと言って暴力でもってバーッと制圧して収穫物よこせと、こういうふうに支配をしてきて、それではいはいと言って国つかみは服従いたしました。それで物を取り、服従しなきゃ殺すぞと言っていた支配者がですね、俺以外神と呼ばせるなっていうのが一神教の起こりです。日本の歴史はすごくよく見せてくれて、世界もそういうふうに一神教が出ている。そしてここでは、なんであいつ支配者なの、なんで俺は奴隷で使えなくちゃいけないんだということを、お前は前生悪いことしたから奴隷の身分で使えるように通り返しをするんだと説いたのが輪廻転生繰り返し裁判型のこの死生観というものが説かれてきた。これがものすごく強いわけです。それに対しまして、この迷信が差別的な世界の苦しみを作っているということから、この迷信を外すために前書を考えるな、後書も考えるな、今世のありのままを見て、これは信仰と、ありのままを見て助け合いの生き方をいたしましょうと呼びかけて迷信打破を言った。死後の霊魂何もなし、怖がる必要はありませんと、こういうふうに説いたのが釈迦です。でこの釈迦がですね、まあ、言ってみますと、釈迦は死後何にもなしで差別社会の迷信はなしだと言ったことを、それがもう釈迦がいるときに従来弟子の中で木蓮が釈迦の教えを説いて差別主義者たちに殺されました。それを見て釈迦教団の釈迦学園の学長とも学園長とも言うべきシャリホツが、私も年取りました、国へ帰って自殺したいと思いますと釈迦に救いも、まあ、許しを得て自殺した。で自分の忍者たちには釈迦の弟子になって勉強しろと言って、けれども他の弟子たちはあの神足第一、頭の働き第一で説得力のある木蓮でも殺されたんだから、死後の霊魂何にもないと言うとやられるから、死んだ後誠を尽くすと極楽へ生まれ変わりますというような妥協策を、大物理を説いたのが他の弟子たち。それが 中国渡り、朝鮮渡り、日本来てるんですから、日本でも本当の仏教があったり、王法のりがあったりするわけです。で、そうしてに、それでもって混乱して分かりにくくなっているところ、2500年経ちまして、親様が説いたのが、観老大勤めなんです。これ、観老大勤めをですね、ここのところもっとはっきりいたしますと、こういう図が該当するんです。こういう図が該当するんですね。これは、この世の始まりというのは、泥水の中でいつも教えた。それがだんだん盛んなわけよ。小さな生き物って。そのまんまの姿で数十億年を過ごしてるんです。環境に合わせまして、水中の人間は魚でもってエラ呼吸してる。酸素が多いからって地上上がって哺乳類になったという人間もいる。で、人間の歴史はだいたいこういうふうに体内でもってそれを見せてくれてるんです。その時に親様は、人類の生き物の始まりは泥水の中より死を教えかける。お筆先には始まりということがいくつも出てくる。そしてそれがものを理解できるだけに成人したとき、天保九年、互い助け合いの教理を教えて、ここから互い助け合いの助け人間が生まれている。この世の始まりを説いたのは天保九年。これは助け合い人間の始まり、助け合い世界の始まり、これがちょっと話の手でもって教えられているんです。基本は三十数億年生き続けてきているということなんです。それでこういうふうにずっといて、どの動物も数は空腹くまんなんて感情にとらわれる方がおかしいの。のみ探したってそんな数じゃないの。人間探したって62億もいるの。どんどん増えるのも当たり前ですが、死んだやつ生まれ変わったの一匹もいない。全部生きた親から生きた子が生まれている。中には生まれ変わりもなしにずっと生き通しているのもいるんです。そしてその中の私というのは、その大綱の中の一本の糸みたいに、こうして体内でもってこのたどってきたんです。15歳超えまして、お勤めをして、互い助け合い本当だよと、私の中でも助け人間に変わるというのがこの世の始まりなんです。私という助け人間の始まり、これがお勤めを理解した時なんです。理解した人間でも理解しない人間でも、ここでまた大綱から私が出たんですが、私から子供を子孫になってずっと生き続ける命もここに還流してんですね。戻って流れてけど、私は115歳で終わりだよって覚悟しなさいってお前様は言ってるんです。30数億年生きてきたという命から見れば、10年今日が明日死のうが最終段階って言ってるんで同じです。そこで互い助け合いに目覚めて、30数億年の生涯を陽気遊山という楽しい生涯に仕上げて一生終わるのか、それともやっぱり質のものを欲しがってそれで争いながら終わってしまうのか、これをそこはめめの胸次第選びなさいっていうのが、これがですね、親様の三神楽歌の教えです。で、その三神楽歌の理解の仕方をですね、河合晴世という人が非常に分かりやすくまとめてくれた。これが今度の臨床心理士養成の大学院の問題です。その教育の中でこういう図が使われるはずなんです。これは河合駿先生がコンプレックスという本の中で書いた図です。我々の意識というものがここにある。 今私が私はこんなもんだと思ってるのを意識って言うんですね、私けど人間ってそれだけじゃないんだと、昨日あったことだって一晩寝るとだいぶ忘れてるけど、忘れているのにひょいと人に言われると思い出したりする。昨日の経歴が生きてるんです。実は三十数億年の歴史が私の中に記憶装置で残ってるんです。ただそれが出てくるか出てこないか、言ってみりゃ奥に引っ込んでる癖みたいなものがうんとあるんだと。三十数億年の癖が私についてるんだと。その時に普遍的無意識っていうのはどの人間にも同じようにある人生経験癖、多くはこれをですね闘争本能と言ってるんです。本性はと。でそれも共通じゃなく文化的無意識ってここで言ってるのはキリスト教圏で育った人、打ち手やまんなんていう神道の八甲中で育った人、それとも仏教みたいに殺すことはいけませんという穏やかに育った人、これが文化的無意識、多く全焼因縁って言うんです。海で育ったもの、山で育ったもの、海の中でまだ生きているもの、これみんな全焼因縁というもの、違った経験がある。そして自分の経験があって、それで自分の心遣いというものが出ているんだと、こういうふうに河合駿という人が説いた。これは岩波新書のコンプレックスという本からこの絵を出したんです。これをお勤めの官僚大勤めを当てはめますと桁違いによくわかる。これでわかんないけどお道やめた方がいい。お道はこれわかるためにやってる。今言いましたのがですね、長い間倒し合いで相手を食って生き延びてきたという歴史の中で出来上がった考え方なんです。成人してない考え方なんです。それでその考え方は倒し合い世界であると思っている。苦悩者ばという言葉はそういう意味です。闘争本能を持っている、今言いました全焼因縁、私の経験で、そして人を見たら泥棒と思ったり負けてたまるかとこういう思いを持つ、これが自分の意識だとこうなっているんですが、それを親様は官僚大ずと思って官僚大で生き通してきて全部経験あんだよというわけ。そして言葉で身振り語で、身振り語も言葉っていうんです。手話もこれでもってはっきりと倒し合い世界の歪んだ考えを正すということ。これ三河村歌で一下り目、物を持って豊かじゃないよ、これはもう今までの常識を改めちゃう。豊かになろうとして物を取り合ってバカみたいにですね石油利権を求めていって、強盗の分け前預かろうなんて金使って出ていって、何もなんない、損してる。助け合う心ならば豊かになれるよ、もう今一番思い知らされてる。国益と称して国損やってるんです。そういうのがですね、物はあるから豊かなんじゃない、三在の心でこれで喜んでくれという三在の心でもって暮らすところが豊かさを作るんだと。これ違う言葉で言うと借り物の利って言うんです。それ三つの世界裏腹というほど違う。二くだり目は自分に同意するものを作って俺に服従せよ、俺に力を合わせろと言うと安心できると思って、大勢を家来にし多くの国を従いようとする。ところが人間は全部向きも違う、性格も違う。それを私に合わさせて一つに言ったら性格違う人ほど無理なんだ。これ今ではストレスって その心の歪みというものが無理に抑えて、決め決めたるとも心身たるべし、明智光秀が出てくるんです。親親たるとも子子たるべし、子供がですねスコップでもったりおじいさんは飛ばしちゃったなんていうのが出てくるんです。孝行を説くところに不幸の原因、親不幸の現象が出てくるんです。忠義説くところに謀反というものがうんと現れるんです。みんなの考えてるの違うよと言って難事を助ける心ならば収まります。相手のそれぞれの個性、穴気まま伸ばしてどうするんだというように足してやってる方が収まるんですよと、こういう今までの倒し合いの世界の常識と違うことを十二くだり教えまして、このフルターを通して考えると助け合いが本当だってことになってくるので、両親が目覚める育っちゃうんです。で自分の両親ができた時、自分の両親通り動かない自分がしょうがねえなって責め出すんです。これを我が身恨みって言うんです。三河浦辺りは我が身恨みで悩みが起こる、悩み恨みで体の調子悪くなるんです。両親と両親通り動かない自分の悩み、これが絡んで争いまで起こってくるんです。これが三河浦辺りでしっかり勉強するとなくなってくる現象の世界なんです。意識が高まる、助け合いの意識になってくると収まるんです。ところが収まんねえ人がいる。俺は悪くない、親様警察やって命締めたって、俺は天皇制軍国主義の国民だ、俺はどうも悪いんだ、悪くねえ、親様の方が国の方針外れてんだと思った人は両親問わない。人ぐらい咎めても、咎めないという言葉でもって咎めないようにしちゃうからくよくよ悩みません。警察を送った人は為三さんという人、ずっと権力の座にいまして50年歳過ぎて長生きしてます、当時としては。ところが心の奥底はやっぱり俺は天皇制軍国主義に忠義なんだから構わねえんだと言いながら気がとがめていることが喜べない状態になって、それで思うようにやっぱり元気に115歳まで生きるというところまでいかないんです。大きな俺って言って我が身恨みはないんですが、真理に合わさない暮らしというのはやっぱり寿命を削りますし喜べないものを作るんです。極端に言いますと、真理に合わせないで忠義孝行の昔の教育の方が正しいんだなんて言って、それじゃあ勲章もらうために、イラク行くと年金がつくからそれじゃあ行きましょうなんて言って命縮める人もこれから出るかもしれない。戦争中よくありました。天皇に忠誠を尽くして家族までが褒められるために私は自分から死を選びますなんて言って寿命を縮めた人もいる。心一概で真理に沿わないと寿命を縮めたり染めなかったり矛盾に苦しんだり、それが何でだか分かんないというのがある。でそういうことを互い助け合いの姿を見るんです。自分が務めるんです。中身水域の助け合いを見る、つなぎつっぱりの助け合いを見る、自分が助け合っている姿を見る、これが本当の生き方だというものが、言葉でどれが違うと言われなくても目に体に感じてくる、音でもって調和の取れた音がガーッと入ってくる。そうすると真理に沿った助け合いの姿、真理に沿った調和の姿でずっと自分の意識をですね、奥底の意識を洗いますと流れで出ちゃうんです。闘争本能なんていうのは流れ出ちゃう。それが神楽勤めの効果なんです。十二くだりの方は言葉とか身振り語ではっきり言葉として 理論的に正しますから、顕教的効果という。こちらの考え方には密教的効果と言ってもいいと思うんですが、そういうふうに変わってくるんです。そういうことをですね、本当にこのユング心理学からですね、出発して河合駿心理学に到達したこの考えが、親様の160年も前、170年も前に教えたこのお勤めの教理とあまりにもぴったり、彼は心理的現状を説明しました。親様はその解決方法までこれでちゃんととめとめしい心もなくなるんだよ、自然と合わない自分の長らくの癖も正されるんだよというように見事に教えてくださったのがお勤めなんです。そういう点をですね、しっかりと私たちはそれを捉えまして、これから理解し次に伝えるという旬が今来てるんだということを、まあ、これに収めて取らせていただきたいと思います。今日はこれであります。質問がございましたら、
昔の先生のお話で、はい、道元の言葉で、はい、その生まれ変わりがないということを先生に伝えたのが、はい、山本敏夫先生ですね。
あ、そうです。
そんな話がありましたか。
はいはい、だそういう、そういう会話を私ら頻繁にやってましたから、うん、彼は道元の研究としてはもう相当な方でしたな。
仏教の修行された
という
の
は、そうです、永遠寺で仏教の修行までされた方です。あの決して狭い範囲じゃありません。自然科学者の